春っすね。
春ですね。
春お好きですか？
ああもう何回も言ってますけども、大好きですよ。
もう春嫌いなんですよ。
何やねん。
4月大嫌いなんですよ僕。
3月4月好きですよ。めっちゃ好きですよ。
3月はいいよ、梅が咲いててさ、綺麗でさ。
いや4月も桜とか。
いやだ、なんかあの
やだってやだ、
こうなんかみんなが浮かれてくるでしょ。
浮かれてます。僕も浮かれてますよ、
うん、なんかそれに気分が引きずられて逆にこうなんか落ち込んでいくし
意味が引きずられてないやんそれじゃ
逆の意味で
反比例する
っていう、反比例してくるっていう感じでね、
はい、ひねくれてますね。
いやだからねブログできないのよごめんね。
いやこれでも公開されてる間に更新されてたりしないですか？
あそれはあるかもしれない。
ちょっと免罪符的に今言っとったらそこまで更新せんでやろうみたいな感じの話流してますけれども。
いやいやいやいや、でね、あの、はい、この数学と競馬っていう話はもちろん忘れてはいないんですけれどもね、
うんうんうん、頭の片隅に置いてるよみたいな話、
うんうん、で数学をするってなるとどうしてもさ、うん、プログラム書かなきゃいけないじゃん、
うんうんうん、
プログラムをどうやったら皆さんにこうやって分かりやすくできるかなみたいなことを ね、まあ、
ねみんながみんなプログラム分かると思ったら大間違いですからね。
そうやね、うん、でもこれやってみると楽しいと思う、
ね、楽しいですよ。僕もね
ポケコンとかやってたよ。
ポケコンとかやってやっぱ昔ねやっぱこうゲームとかちょっと作りましたからね、
うんうんうんうん、
プログラムとかでね。
だからゲームを作るためのプログラムっていうのがゲームになってたりの感覚になったりするのよ、
はいはい、
動くかな動くあ動かへんかったとか言って、はいはいはい、これちゃんと動くかな動かへんったらどうなるのかなってやるっていう楽しさを共有したい。
まあね、
路線がずれてるとか言うなし
で。いやいやいや分かりますよ。いや、まあ、でも確かにプログラムは、ね、でも好き嫌い分かれますからね。
分かれるかな。
嫌いな人は嫌いでしょうからね。
いるかもしれないね。でこうやったことない人にもちょっと面白いかなっていうような記事を書きたいなと思いつつ、うん、ちょっと待ってます、はいはい、4月なんで試してください。4月なんで
4月なんではよく分かんないですけど
でこう皆さんがこうやってプログラムとかこうやってやんねんなっていうのも含めて、こうやったら計算できるよってことが言えたらな、うん、でこれで競馬にこうやったらソフト作れるよみたいな、うん、計算できるよみたいなことが言えたらいいな、
うん、いいなじゃない
いいない
い
な
やっていきますじゃない、
うんうんうん、
やっていきますでしょ
う、うん、そうすると皆さんのね、うん、あのコーディングができるってなるとあのエクセルが、
う
ん、皆さん大好きエクセルが
大好きか使いがちな、
まあまあは
い、
皆さん絶対使ってると思うので、
ねはい、
あんなものの業務がすぐにできたりするかもしれない、うん、
はか
ど
ります
か。どうせ皆さん立ち算引き算とかやられを手でこうやってなんかこうやってビーってやってっていうの毎回やってるでしょ、はいはい、そんなことしなくていいからさっていうのが言えることになればちょっとフィードバックできる、うん、
役に立つじゃないですか。
役に立つことが言える。
カニの話聞いててよかったってネジアブログ読んでてよかったって
なるかもしれない。 VBA つけれるんやったとか
言うた
やったってなる。これでマクロがあなたも掛け算にかけるっていうことが言えたらいいかな、うんうん
いいかなじゃなくてい
いかな、
そういうあの未来を実現いたしますっていう公約じゃないですか、
うん、って言ったらなんか今エクセルでやろうかな、エクセルで計算させようかな、
エクセルでなんかゲーム作るやつとかもありますよね、プログラム組んで。
それはちょっと
あれも面白いですよね。エクセル上でロックマンやってみたりとかしましたよね、うん、すごいなと思いますね。
マジで、
うんうん、ありますよ。エクセルロックマンかなんかで検索じゃ出るんじゃないですかね。
マジで、
うん、
ちょっと見てみたいね。エクセルロックマンちょっと僕も見てみたい、
うんうん、
まあ、でもじゃあそれも書こうかなブログに、
うんうん、そういうのを見たいですよ。
いや分かりました。
なんかエクセルで、
うん、ということでね、うん、あのこうどうやったらプログラムが書けるのかっていうところに若干シフトしつつありますけれども、
うんうん、
そういうのをブログで書いていきたいな
と。継続することが大事なんでね、はい、内容はともあれ、は
い、なんかぐさぐさくるな、
はい
はい、というわけであの僕のプログラムをちょっと見ていただければなというふうに思いますけども、はい、というわけで今週始まっていこうかな、はい、思いますので、
はい、はい。
ネジ
使いますよ。
ネジヤズシネマでやってみたいなと思って、はい、
うん、
僕過去にやったことあったっけ。
あるんじゃないですか。
あるか
あると思いますね多分
ね。僕ねあの、うん、そもそもヒーローものってあんまり見ないんですけど、
うんうんうん、
ノンフィクションがやっぱ好きなのよ。
ああ、
ね、ほんまもんの話知りたいなっていうのがあって、うん、
電気とか
で電気とか好き好き、うんうん、でこうテレビ見てたんですよ、はいはい、そしたらトレーラーが流れてきて、
うん、
で神父 の、
うん、
あの少年への性犯罪っていうか、
うん、
虐待みたいなものを扱ってる映画が
暗いですね。
もう僕大好き、もうこれ見にはまいんでしょうっていう感じで。
チャンネル変えましたよ僕今。
でこれがあのスポットライト世紀のスクープということですね。
世紀のスクープ。
世紀のスクープですよ。
どこにスポットライト当ててんねん。
世紀にスポットライトが当たってるんですよ。
はいはい、
ほんまやな、ほんまやな、世紀にスポット当ててるんだな。
そう。いやだからすごい卑猥なタイトルやなと思って、ね、
は
い、
出てるのがあのマーク・ラファロ。
あ、僕らね、
僕らの大好きな
アベンジャーズ大好き。
アベンジャーズ俺も見たし、あ、ま、あの人やん、ハルクの人やん。
ブルースバナーじゃないですか。
ブルースバナーが出てるっていうので、はいはいはい、それも、まあ、聞かれてたっていうのもあるんですけれどもね、はい、これどういう話かって言いますと、はい、まあ、その神父の少年への虐待の話なんですけど、はいはい、まあ、少しあらすじウィキペディアから読みますと、2001年、
はい、
ボストンの新聞、ボストン、
なんでここ読んでくれない、
ボストングローブは、
いや、ここから読んでください。
分かったよ、全部読むよ、はい、マサチューセッツ州
目論見通り噛みました、
はい、ボストンの、はい、日刊誌ボストングローブはマーティン・バロンを新編集長として迎えたわけですよ。でそのバロンは同誌の、少数精鋭取材誌も読まんほうがいいな俺って、読まんほうがいいわな。でウォルター・ロビンソンと出会い、ゲーガン神父の子供への性的虐待事件をチームで調査し記事にするように持ちかける、うん、でチームは進行中の調査を中断し取材に取り掛かるが、さまざまな障害に遭う。そしてあの9月11日を迎えるということなんですけどね。
ほうほうほう。
だから新聞の、うん、が新聞記事というか新聞記者っていうのが、うんうん、どうやってこの記事に、うん、この記事にしていこうかっていう話なんですけども、はいはい、いろんなところで教会がこの話を表に出さないようにしてるわけですよ当然、はいはい、だから今まで記事にできなかったっていうのがあってですね、でまずこの仕事がすげえ面白そうなんですよ僕からすればね、うんうん、こう、まあ、僕も研究やってますけど、はいはい、研究ってまあこうデータを積み重ねて、うんうん、新聞記者っていうのがもうどう、あの記事っていうものを
取材
をもとにこう積み重ねていくんですよ、
ね、
うん、一緒だなと思う、
は
い
は
い、
裏取って裏取って
ですね、裏取って裏取って、俺多分そういう宗教好きなんだなって、もうそこでもう俺マーク・ラファローになってるの、
マーク・ラファローは取材していって、
だから、うん、そうですね、だからあの僕がノンフィクション好きなのって、うんうん、ノンフィクションだったら入り込んでいけるんですよ、うんうん、多分鋼さんはアベンジャーズ見てるとき、うん、俺アイアンマンみたいな感じで見てると思うんですけど、僕それできないけども、はいはいはい、今回はそれできたっていう、おうおうおう、っていうので
主人公に感情移入できたって
ですね、できたで、はい、もうそれでその時点で俺も入りきってるんですよ、うんうんうん、でノンフィクションなんで、うん、敵役とかはいないけれども、うん、まあこう取材を重ねるにあたって、うん、まあ、出てくる人がね、これがいいのよね、うんうん、あの虐待された人にこう取材してくるんだけれども、うん、ちょっとトレーラーとかに出てるんだけど、うん、トレーラーか、うん、に出てるんだけども、こうゲイだった人がレイプされる、はいはい、もうそのゲイだった人がもう最高なの、はい、ゲイだった人がゲイの人がもうなんかちょっとゲイの人ってちょっと見た感じで分かるって感じじゃないですか、
分かる、
うん、なんかちょっと違うなっていうか、うんうん、それがもう完全に出てる、
うまいこと
うまいこと出てる、
本物なんじゃないですか、ほんなら、
いや多分あれ物本じゃないのって思わせてくれたし、うんうんうんうん、っていうか物本じゃなくてあの演技できたらすごいよ、うん、すごい、俺もうあのゲイの人が一番好きなんだ、
アカデミー賞もんやぞと、
今実際にアカデミー賞取ってるんだ
けど、あ、取ってんねや、
あの何賞だったかな、作家賞、脚本賞かなんかで取ってるんだ、はあはあ、もう一つあったかな、うん、なんか2個ぐらい取ってたんだけど、うんうん、そのゲイの人が半分狂気を感じる、うん、本当にあの
リアルすぎる、
本当に虐待されてゲイに育ってる人はこうなんだろうなって思わせてくれるような
リアルがあるんですね、
う
ん、
リアル、ものすごくリアルだった、ほうほう、でもう 0.1 秒でこの人ちょっとおかしいっていうのが気づく、うんうんうん、であのいきなりコーヒーこぼすんだけれども、うん、もうその時点からもう最高あのゲイの人最高、
う
ん、でもう一人なんかあのゲイ、あのゲイじゃないけれどもあの虐待されたっていう人が出てくるんだけれども、はいはい、それもやっぱりなんかあのちょっとおかしいの、
うん、
でおかしいっつったら申し訳ないけど虐待されてるのにおかしいっていうのは、うん、でもあのその二人の役がすごい秀逸だった、うん、見てぜひ見てほしい、やっぱあーあーって思う、でもう人によっちゃ見てられないと思う、 あまりにもリアルで、
いやそう思いますよ、うん、チャンネル変えたくなるもん、
チャンネル変えたくなる、
もう
かわいそうで見てられへんってなる、うん、
なるなるなる、
うん、で記事の人、記者の人もそういうのをずっと追いかけてくから、うん、でやっぱ辛くなるっていうような描写もあって、うん、はい、でもこのマーク・ラフェルは半分楽しんでるのかなって思うぐらいにこう積み重ねていくって感じも俺っぽくてよかった、はいはい、で でストーリーとしてはそのいろんな妨害があるんだけども記事に積み重ねていくっていうので、で今までその変人とか鬼人とか言われた人も結局は教会側のなんか妨害とかがあって取材しにくくなってた人たち、それをまあ一つ一つこう事実を重ねていくっていうような映画で、だから全然あのスカッとしないよ。
あ、最後まで
もう最後は、まあ、あの一番最後のラストにどんでん返し的なのがあるんやけど、
う
んうん、でそれは言わないでおけ
ど、まあまあそうです、
それ
は。
それを見ると余計にあの
あなるほどとかああこれですっきりじゃない
ない、あの途中でこの全部の話っていうのが、うん、実はこいつがいろいろと示してたんじゃない、握ってたんじゃねっていうのは、悪いやついるんじゃねって言うんじゃないけど、悪いやついないのよね、うん、結局は、うんうんうん、であのなんていうの、ってものすごくモヤモヤするラストになって、それがいい。ノンフィクションってモヤモヤするんですよ。モヤモヤしてるってなんでいいのかったら、やっぱそれ考えてる景気になってるんですよね。だからすごいモヤモヤする映画。
なんかちょっとゴーンガールとか思い出しましたよね。僕見た
ゴーンガールって何だったっけな。
まあまあそういう映画を、それは詳しくは鋼ブログの過去のやつを見てくれればいいんですけどね。
ものすごく
最後モヤモヤ、逆なんか一旦こう大逆転あんねんけどモヤモヤして、結局なんかすっきりする終わり方じゃないです
よね。大逆転があった時に、お前どんな気持ちでおって今までのことっていう、どんな感情でお前それ見てたのっていう、だからあの全体的にそのこういうこんな感じじゃないから、あ
のそれ
い
や口で言ってよ
なんていうの、あの 波があるようなやつじゃないので、だから淡々と進んでいくんだけども、全体的にその狂気みたいなのが、はい、あの流れている映画、もうオレンジ、あの時計仕掛けのオレンジとは違う狂気、ほうほうほう、事実に基づいた狂気みたいなのがすごい流れてて、ものすごく面白い映画、ものすごいモヤモヤする映画。
これネジ屋さん的に何点なんですか。
もう90いきますね。
90?
もうこれは脚本賞取ったなって思うもん、アカデミー賞これ取るわって。
ネジ屋さん的には90点はどんな映画なんですか。何とフィッティング、これよくいつもネジ屋さんがする質問ですから
あの比較対象はないけども、点数だけで比較するとアベンジャー2ぐらいはある。
めっちゃ高いじゃないですか。
めっちゃ高いよ、めっちゃ面白いもんこの映画。
おアベンジャーその比較のあれとしてもアベンジャーズつばりに面白い映画。
ただこれは人選ぶと思う、うん、この映画。
あそ
ら
そ
うで全然その戦闘シーンとかもないし、あのアップダウンもないから、で悪者がいないのよ、
うんうん、
で途中でその悪者っぽい人は当然神父が一番悪いわけだから、うんうんうん、でもこうはっきりとして出てくるわけじゃないの、うんうん、1回だけ神父さん出てくるんだけど、うん、言ってることがまず意味不明っていう感じで、うんうん、なんかこうあるんだけど、でその残りの10点分はもっとモヤモヤしたかったなっていう10点分、その10点があったら100点だったから、
もうちょっとモヤモヤさせてくれてもよかったんじゃないかなって。
だから結局神父さんが悪いっていう風になっちゃうんだけど、うん、まあ当然悪いんだけど
分かってるって始めるから、
ただ神父さんがなぜこうなったのかっていう説明はちょっとだけ出てくるけど、もうちょっと掘り下げてほしかった。なぜ神父さんは少年を虐待するに至ってるのかなっていうのをもっと深く言ってほしかったなっていう、
は
い、
なるほどね、うん、
めっちゃ面白いです。
スポットライト。
スポットライト。
これはもう今 DVD とかでレンタルできたりするんですか。
4月15日金曜日だったかな、公開のはずなので、まあ多分 DVD とか見れないと。
あ、まだまだ映画館で見れ
る。映画館で見てください。
なるほど。わ、かりました。
なぜ笑う。なぜ笑う。
映画館の方でみんな足を運んでいただいて。
でもうぜひもう
スポットライト。
スポットライト。なぜスポットライトなのかっていうのは最後にちょっと説明があるけれども。
なるほど。
うん、もう一押しですもん。もう皆さん少なくとも上半期は絶対にこれも
今すぐ映画館にダッシュで、
今すぐ映画館にダッシュですね、
はい、分かりました、
はい、ということでネジアズシネマでした、
はい、
これまたギガ人なんですけど、僕の大好きなギガ人、ゲームボーイにラズベリーパイをぶち込んでスーファミタイトルなどゲーム三昧な魔改造を施したゲームボーイゼロっていうのがあるんですけど、うんうんうん、ラズベリーパイってご存知ですか。
知ってますよね、カニラジでもこれ何回か取り上げてません、
うん、え、マジで
で、ラズベリーパイっていう単語多分結構出てると思います
よ。あ、そう？
何の時やったかな。
わかんないけども、うん、ラズベリーパイっていうのでね、これをゲームボーイでスーファミをやるっていうんですけども、うんうん、これがすごくキャッチーでして。
キャッチーですね。
ね、なんか
これ無駄感ね。
そう。
やらんでいいやん。
スーファミでやれ。
スーファミでやれよ。
でもこれはなんだろうな、なんかこの魔改造というか、
うんうんうんうん、
ハッキングと言いますか。
そうですよね。うん、まあ、その
男の子大好き。
そのファッキング。
ファッキング、ファッキング大好きですけど。
あのスマホの画面でなんか、うん、初めそのスーパーファミコンとかこうね、
はいはい、
移植された時とかでやっぱちょっとテンション上がった
し。上がります、上がります。
もうこの画面でできちゃうんだみたいな。うんうんうんうん、そういうなんか楽しみみたいなのあります
。でこれ YouTube で作り方なんかどう作り方ではないかな、その中の説明みたいなものが出てるんですけども。面白いよね、こういう
の、
ね、
いや面白いですよ。
男の子の憧れだよ ね、 これね、
うん、ましてこの初代ゲームボーイのこのなんていうの筐体ってめちゃめちゃ僕ら思い出あるじゃん。
あるあるある。どんだけやったかっていう、
まあ、ポケモンとかやりまくったねあれですからね。
だからちゃうねって、これでやるからええねって、うんうん、これでスーファミやるから、それがもうなんか男の子の憧れってあるじゃないですか。
あるあるある。
やりてえなって思ってこういうの、うんうん、で僕もこれ作って、うん、これで SM 調教師瞳とかをやりたいのもう最強のクセゲーだけど、ね、
いやでもまあそのあえて無駄な時間を過ごす楽しみみたいな、
うん、楽しみみたいなのがあるじゃないですか。
大人の楽しみ方ですよね。
どういうのがあったら流行るかね。
どういうこと？
ブログ俺もこういうのやりてんだ、ブログで。
ああいいじゃないですか、やったらなんか。
だからもうラズベリーパイすぐに買いに行こうかなと思って隣すぐヨドバシ
ある。ラズベリーパイは何これ、どういうもの、簡単に説明すると。
ラズベリーパイっていうのは自分でそのいろんな、プログラムっていうものができるといいますか、うん、そんなものですね、まあ、ざっくり言うとです
ね、ざっくり
言うと、うん、いろんな自分でいろんなコーディングできるっていうのが簡単になる
ん
です、
うんうんうん。
で一応まあこう CPU とか持ってるし、だからミニコンの簡単版みたいなのでイメージしていただければと思います、はいはいはい、簡単にそのマイコンができるっていう、なんか難しい C 言語とかも勉強しなくてもいいしだって思います。
これね実際だから購入しようっていう、
うんうん、
この帰りにでも買って帰ろうみたいなノリになってるんですよ、ね、
いやあの買う、うん、あの値段が多かったらちょっと値段が高かったらちょっとい
くらぐらいするんでしょうね、
わかんない、
うん、
調べてないけどノリで言ってるから
ノリで、
うん、でもこれ見てなんか僕も作りたいわけですよ。
いやそれ僕も作りたい。
男の子もファッキングしたいわけですよ。どんなものがいいかな、どんな
今回はこれゲームボーイに、うん、でスーパーファミコンができるっていうやり方ですけど、うんうん、それ以外にって、う
ん、それ以外なんか
いやどうでしょうね、
なかなか難しいけど、
そのなんていうんですか、そのプログラムみたいなところは、
うん、
ね、なんとかこう基盤でコーディングしてっていう感じでいけるんでしょうけど、うんうん、その外観の部分ですよね。
外観ね、あれとかいまだに売ってるのかな、あのなんか赤いやつ 3D に見えるやつ、
バーチャルボーイ、
バーチャルボーイ、
あれもう今なんかプレステで新しいのって出てますやん、もう
マジで
バーチャルボーイの現代版みたいな、うん、ついに時代が追いついたから。
あるいはスーファミのさ、うん、あのバズーカみたいなやつあったじゃん。
ありましたね、
はい
はい、
あれやってなんかこうなんか人殺しまくるようなゲームとか。
あのセガサターンの銃のやつで殺せるゲームみたいな。あるやんそれ。
そっか、あるか、あるか。
え、なんか違和感、ギャップが欲しいです。
いや、ギャップが欲しいか、
うん、だから例えば、なんでしょうね、まあ、スマホの画面で、うん、ファミコンもあるな、
うん、あるな、見れば考えつくことやってんな。
うん、だから結構やばいアイデア出尽くしてるんでしょうね、
うんうんうん、
それこそだからファミコンのカセットでそのままファミコンできるぐらいの。
なるほど、
ファミコンのカセットにちょっと小窓ついてて、うん、そこでファミコンできるぐらい、ね、
あ、
でも可能でしょそれも、やろうと思えばね、うん、そういう違和感ですよ、
まあ、
ギャップですよ。
男の子って作る過程も楽しかったりするからさ、まあ
ね、いやだってはっきり言って出来上がるものは必要ないものですからね。
そう、男の子の好きなものは大体出来上がってしまうと
何も使わないから、ね、その例えばそのゲームボーイの本体でプレステ4できるとかやったら高まるじゃないですか、無駄やけど、
うんうん、
すっげえちっちゃい画面でフルハイビジョン見れるみたいな状態いるんかそれみたいな。
あら、でもな、作りてえなこういうの、なんかPC エンジンとかの筐体使ったりとかさ、
あ、そうそうそう、ね、その筐体違いで違うゲームできるっていうのは熱いですよね。
あ、うん、フロッピー入れたら、
フロッピー
ディスクシステムでさ、フロッピー入れたらさ、なんかプレステのゲームできちゃったりとかさ、
そう熱いですね。
なんかそういうのいいよね。
無駄なところにロマンを感じ
るよね。そう、うん、なんかこういうのがやりたいんですよ。
いいっすやん、
うん、
もうぜひそういうのだから
それをやると、ね、まあ、コーディング絶対に必要になってくるからさ、うんうん、どうやった感じでやるかっていうのとかさ、
うんうん、
とりあえずみんなラズベリーパイと、
うん、
なんだ、マーベルじゃねえ、マーベルじゃねえ、
マーベルじゃねえ、
あの、なんだ、 ネットフリックスは強制的に入ることをカニラジ聞く人は、ああカニラジ、
ラズベリーパイを買ってネットフリックスも導入して、うん、なるほどね、
はい、飲む時のジュースはチェリオ、
それあんまそんなチェリオ最近押してなかったけど、
ね、押してなかったけど、はい、昔押してたなと思って、はいはいはい、いう感じで、あのカニラジをやってきた、うん、あと競馬見ること、
競馬見る、
多いな、
多いじゃないですか、
やること
、めんどくさいってなるじゃないですかもういやいや、そんなのとも金持ち気分やめようって、
困ったな困ったな、
そんなことより何よりもなんかメールか何か送ることだけでいいと思うんですけどね
そうですね、
ネットフリックス見なくてもいいからメールだけちょうだいみたいな、ツイッターに何かちょうだいみたいな、
一緒にラズベリーパイ一緒にやってくれる人募集中とか、
あのいやいいです、ね、
ハッキングした人募集中みたいな、
ああいいじゃないですか、みんなその、あの共有体験を共有していこうみたいな
そんな感じでそんな感じでやりたいな、
ラジオなんかラジオが聞ける、ネットラジオが聞ける端末とか作ってください、カニラジが聞ける専用端末、カニラジしか聞けない
それ呪い、呪いに等しいな、それ
アプリとかも作りたいですね、
アプリね、
うん、アプリの方を学びましょうかね、
アプリ学ぶ、ね、うん、お願いしますお願いします一言やけど、
カニラジを聞けるアプリ、ね、ダウンロード数月間1位みたいな
せやろうな、多分登録の時点で外されるんじゃねえの、そんなの、
まあね、うん、そんな無駄なアプリは審査に通しませんみたいな、
あるかもしれないですけどね、はい、まあでもどんどんそういう感じでやっていきたいなと思ってますね、はい
は
い
は
い、
男の子心をくすぐるラジオにしたいですね、
そういう感じにしていきたいですね、はい、はい、というわけでいいですか、
もう終わりですか、今週は、
今週の
あ、もう今週終わりや、もう今週終わりじゃないですか、
もう今週終わりですね、
はい、ということでね、4月29日は、はい、皆さんお待ちかねシビルウォーが、
シビルウォーどうなの、もう世間めっちゃ盛り上がってきてます、
盛り上がってますよ、
もうシビルウォーの、もうみんなシビルウォーの話してます、
もうシビルウォー、シビルウォー、うん、シビルウォー、
うん、シビルウォーみたいな、
梅田の地下街もあのシビルウォーのポスターガーン、
本当にこんなでっかいの、こんなにでっかく宣伝打つんですね、
テラフォーマーズも同時公開なんですよ、
あ
っ、
あのテラフォーマーズ見ます、
見ます見ます、
まあまあまあ、当然見ますよ、
知らないでしょ、
知らない
でゴキブリと戦うやつですよ、人間が
絶対見たらいいけど、
いや、もう違う、ゴキブリがあれですよ、めっちゃ進化するんですよ、ゴキブリがめっちゃ進化してゴリラみたいになってるんですよ、うん、それと人間がこうね、あのバグズ手術っていう虫と融合するみたいな手術ね、
あの定期的にそういうの出てくるよね、あの猿の惑星じゃないけど、
まあまあまあありますよねでもまあまあ絶対間違いないプロットなんですよ、
まあね、
まあそのね、原作は面白いんですけど、うん、まあ、もちろん映画もデフォルメというか、うん、若干もう苦笑するようなノリなんやろと思ってますけれども、うん、まあまあ一応これも見ますんで、ね、見たらまあ鋼とシネマ送りですわな、
うん、というわけでシビルウォーもね、
シビルウォー
こうどんどん期待が高まってるっていうところでね、
カミングスーン、
カミングスーンということで、ね、
毎週言いますけど、
ね、はい、はい、というわけで今週のお相手は大阪のレジアと
鋼でした、
おやすみなさい、
おやすみなさい、さようなら。